もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、お世話になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどんなご相談でしょうか。
私の長男の子供のことについてのちょっと相談なんですけれども。
はい、ご長男の子供さん、お孫さんってことですね。
はい、そうです。
はい、では、詳しくお聞きする前に、はい、まずはご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
はい、64歳です。
はい。で、ご家族は
?30 歳の次男と一緒に住んでおります。
はい。旦那様は
あ、亡くなっております。
はい、亡くなりまして、はい、じゃあ次男さんってことはお子さんお二人、
4人おります。
4人おる、はい。
あと3人は独立しております、
うん。はい。じゃあご長男がいらっしゃって、
はい。あと長女、次女。
じゃあ一番下のお子さんってことですか。
そうです。う
ん、
はい。
次男さんと今一緒に暮らしてらっしゃる2人暮らし。
はい、はい、そうです。
はい。それで今回のご相談はその長男さんの
長男の、ですね、子供が2人おりまして、
子供が2人いて、
小学校4年生の女の子と
4年生の女の子、
3歳の女の子がおります。
3歳の女の子、はい、はい、
それで、うん、あと長女の方にも中学2年生の女の子がおりまして、
うん、中2の女の子がいて、
はい、今年の春ぐらいからのコロナの原因で、うん、ちょっとうちの方にその2人の中学生の子と小学校4年生の子がうちに来ることが結構多くなったんです、
うん、
で両親が働いているので、
なるほど、ね、
はい、うち、ん、で預かることが多くなって、
はいはいはい、
でまあ今まであんまり気にしてなかったんですけども、その小学生の女の子の方がちょっと、うん、いろいろなんか問題があるような気がして、このままでいいのかどうかっていうご相談をしようと思ったんですけども、
ね、
はい、
うん、ではでは早速その問題に感じられたという内容を。
あ、そうですね、うん、うちに、まあ、何日か泊まってて、一番多い時で10日ぐらいいたんですけれども、はい、そうするとまず朝なかなか起きないことと、
朝起きない、これ学校休みなんですよね。
休みの時ですね、
うん、朝起きない、
なかなか起こしても起きなくて、はい、まあ怒り出しちゃうんですよね、無理に起こすと。
無理に起こすと怒る、
はい、で今度ご飯を食べるんですけど、朝昼晩ともう黙っていては食事が終わらないんです。早く食べてとか、もういろんなことを言っていかないと、なんかもうずっとこうご飯に集中できなくて、周りが気になってしょうがなくて、だからテレビとかもつけないようにするんですけれども、うん、私とその中学生の子がちょっと合間合間に話をしてると、うん、もうなんとかその話に割って入らなきゃみたいな感じで、
ご飯が終わらない、
終わらない
ですね。延べ何分ぐらいほっといたら食べてます？
いや、もうほっといたらもう1時間でも2時間でも、うん、食べているっていうか、食べないでなんかぼーっとしてるっていう感じですね。で、もともと体も普通同じ年の子より一回り小さくて、
うん、
食が細いんですけれども、うん、はい、
うん、はい、それから
あと、まあ、やることがいっぱい結構宿題とかあったので、うん、勉強するんですけれども、割とその中学生の子に横にくっついていって勉強しようとするんですね、
うん、
で中学生の子にしたらちょっともうちょっと離れてよとかって言ってると喧嘩になってしまって、
うんうん、
ふっと横見たらシャーペンのペン先が目の前にあったとかっていうのを聞いて、
うん、
ちょっとこれは心配だなと思ったりするようなことが、うん、まあ、多々あったという、
やたらくっついてくる、まあ、あと女の子ちゃん同士だもんね。
そうですね、うん、で中学生の子は本当心優しい子で、
うん、
人に敵意を向けたり喧嘩を仕掛けたりするような子じゃないんですよ、
うんうん、あと学校はずっと行けてます。
でうちに土日週末に来た時は月曜途中で帰ってきちゃったりするっていうのを聞いたので、
うん、
楽しいのは楽しいらしいんですけど、
うん、
その興奮の仕方も激しくて、
うん、
なんかもううちちょっとちっちゃい子供用のトランポリンがあるんですけど、
うん、
もうなんか天井につくんじゃないかっていうのはもうものすごい勢いで
飛んじゃうの？
遊ぶんですよ。で怖いんで実際にトランポリン場に連れてったりするんですけど、と見るといないんで、うん、どこ行っちゃったのかなと思うと、その辺に人を捕まえてなんか一生懸命話をしてるんですよ。
お話してるんだね、
はあはあ、だからどうしてあげたらいいのかなっていうところなんですけれども、
うん、そうなんですね、
はい、
学校 の
勉強は、ね、私もよくわからないですけど、ママはもう、うん、結構教育熱心な方なので、
ほうほうほうほう、
なんか一生懸命毎日ちゃんとやるようにはしてるみたいなんですけど、うちにも持ってくるんですけど、
うん、
本当に漢字を書いたりする1ページ本当に根詰めれば10分で終わりそうなものが 2,3 行書いて、
うん、
もう1時間でもぼーっとしてるっていう感じなので、うん、この時間になったら行くからこの時間までに終わらせようねって言うんですけど、時間になって見に行くとそのままだったり、だから何やってるかちょっと見てないんですけど、まあ、
そうかそうか、お勉強は一人でやってるからね、
はい、
でも全然終わらない様子だと、
終わらない、一緒にやってれば、ね、なんかその同じ流れで進むのかなと思うけど、
うん、
中学生の方向はどんどんやっちゃうんだけれども、なんか あんまり進んでないっていう感じなん
ですか、
はい、
あ、それがとっても心配になったんですね、
はい、
でも10日間見ていて気がついたってことは、
はい、
あのお父さんお母さん気がついてる感じでした、
ね、
なんか言ってた
気がついてるよりも何よりも疲れ切ってます、
うん、あお父さんお母さんはもう疲れ切ってる。
お嫁さんも結局学校で他の親御さんから注意されたりするので、うん、なんかの昇進ポロポロポロって泣いちゃったことがあるんですよ、大変なんですって言って、だからどっかに相談してみればみたいなことは言ったんですけど、
他の親御さんからどうして注意されたんでしょうね。
あ、自分の世界があって、うん、なんかすごいケラケラ笑いながら喋ってくるんですけど、
うん、
なんか全然面白くなくって、
うん、
多分周りの友達にしたら、うん、ちょっとそういう風にやっぱ話しかけられても何なのっていうところで、
うんうん、
こう存在に扱われたりした時に何か言っちゃうんじゃないかなって想像なんですけれどもね、うん、はい、
それでその言った言葉に対してまあ注意されたりしたということもあるんですね。
こんなこと言われて帰ってきたのようちの子がみたいなことを言われるらしいんです、
うんうん、でそうですか、
はい、
まあ、いろいろとねあの、はい、お気づきになっている点があって、
はい、
でそのこのお嬢ちゃんに、
はい、
まあ、どういうふうに接していったらいいのかなっていうのが、
ね、
まあ、今日のご相談ということで、はい、よろしいですか。
はい、
うん、わかりました。
よろしくお願いします、はい、
では、先生に聞いてみましょう、
はい
はい、今日お答えいただくのは、
はい、
シンクロの銅メダリストで、
はい、
メンタルトレーニング上級指導士の、
はい、
田中ウルベ美也子先生です。
よろしくお願いします、はい、
では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。今日のお題としてどのように接するかということなのですが、
はい、
あのまず一つは小学校4年生のお嬢さんということだけでなく、
はい、
この今コロナ禍という表現をすでに あなたもしていただきましたが、
はいはい、
世の中すべてが今大変大きなストレス状況にあるという大前提をまず知っておく必要がそれはあります、
はい、
その意味ではこのお嬢さんにとっても、
はい、
いつも通りの学校ではなかったり、
はいは
い、いつも通りママやパパに会えなかったり、
はい、
いつも通りお母様側のばあばにも会わないというような状況下だという、
はい、
まあ、変化の年であるということも一つ考えておきたいことです、
はい、
そしてお嬢さん自身の行動の裏を少し考えてあげるっていうことです。何かというと、
はい、
先ほどすでにもあなたもお気づきの通り、
はい、
つながりたいんだろうなとか、
はいはい、
寂しいのかもしれないなとか、
あ、もうそれはね、もう本当によくわかるんです。
ですよね。
だから素直になってくれさえすればもっと関わりやすいのに、なんでこういろんなその鎧をつけちゃうのかなっていう、
はい、素直になったらいいのには他人が思うことであって、
はい、
彼女にとっては素直になれない理由があるから素直にならないわけですから、これはいろいろな理由はありますが、
はい、
素直になっちゃいけないと勝手に思ってる理由もありますよ。例えばどういうことかというと、
はい、
もしかすると彼女は、
はい、
すごくちゃんとしなきゃって思ってるのかもしれないんです。
それはすごく思ってます。
あ、そうですか。
自分であの性格を直したいとかいろんなこと言うんですよ。もう悲しくなっちゃうんですけど、
これは新情報ですね、
はい、
その通りであれば、
はい、
なおさらおばあちゃまのあなたが、
はい、
安全基地になるっていうことを心がけてほしいです。
あ、はい、
あの子育ての理論にあるんですけれど、
はい、
心理学にあるのですが、
はい、
あなたの前では、
はい、
どんな自分でも大丈夫そうだってお孫さんが思えると、
あ、
それこそ本当に素直に弱音を吐けるようになります。
あ、ちょっと真逆のことをしてたような気がします、
うん、でもね、あの私も母親という立場で真逆をやっちゃうこともよくありまして、
はい、
でも真逆をやってたなって今おばあちゃんもお気づきになったっていうことは、
はい、
つまりは真逆のことが分かってるってことなんですよ。
あ、そうですね、今分かりました。
でしょ、今分かりますです、
はい、
ね、なのでそれを、お嫁さんとご長男に、
はい、
ちょっとばあばの役割はこういう役割にしてみるんですけどどうかしらって一応、はい、
そうですね、
はい、あの、はい、長男ご夫婦は、まあ、チームメイトなわけですから。
そうですよね、
子育てチームの、
はいはい、
なのでみんなで役割を決めるということが大事ですから。
あ、はい、
ご長男はもちろんちゃんと早く食べなさいとかしっかりマナーを良くしなさいとかっていう役割でもいいですし、
はい、
でもばあばはちょっと安全基地になるって
何でも OK 的な感じで、
はい、うん、
広い心を持ってっていうことですよね、
はい、ただ、はい、あのこれだけはダメよっていうのを、
はい、
例えば具体例としては、 人に危害を与えることや、
はいはい、
自分自身に危害を与えること、
はい、
要は危険なことははっきり言うとか、
はい
そうですね、はい、メリハリをつけてほしいです、
はい、
ただあなたのご様子を聞いてると、
はい、
メリハリを私が申し上げる必要がなさそうな気がしていて、
ですかね、あのなかなか難しいところですけどね、はい、
どちらかといえばあなたが7割7割って思っていらっしゃるだけでいいかと思います。
あ、はい、分かりました、うん、
なので0、10ではないです。
あ
の、
はい、
ゼロにする必要もなく、
はい、
なんとなくもうそろそろあなた食べたらいいんじゃないだし、
はい、
あのもう下げちゃうわよもういいですけど、
はい、
同じ言葉でもちょっとリズムを変えるとか、
あ、はい、
をすることが、まあ、関わり方としては提案することですね。
もうすでにちょっと私は憎まれてる感じがしてるんですけれども、ま、で、あのその中学生の女の子っていうのは本当に全く危害を加えない子なのに、その子に対してもなんかその怒りをぶつけてくるっていうのが私はどうしても理解ができないんですけれども、
うん、
それは何なんでしょうかね、は
い、当然怒りという感情の裏がいろいろあるはずなので、
はい、
本当に怒っているその戦いたい側にあるのか、
はい、
あまりに寂しくて怒りに変わってるのかが
ちょっと、そうです、そっちですね、
あ、なるほど、
はい、
あのもしそうだとしたら、
はい、
これを放置していくと、
はい、
この小4のお子さんは本当に一人ぼっちな感覚になってしまうので、
だからこの子はよりどころなんですよ、うん、今のところ。
誰がよりどころ？
中学生の子に会えるっていうのはもうなんか唯一の楽しみ的な喜び方をするんですね。
そうですか、
はい、
であればなおさら あなたがこう3歳のお子さんを見たりする時だってきっと寂しいのかもしれませんし。
あ、でもね、3歳の子はねママっ子なんであんまり私のとこ来ないので。
あ、は
い、
そうですか、大丈夫です、はい、なるほど、じゃ あ,、
はい、
あ、そうか、じゃあママは3歳のところに行ってるわけですね。
それもちょっと寂しいとこなんだと思うんですよね。
だと思います、
はい、
そうするとやっぱりおばあちゃまといとこさんのことはすごく、あ、ちょっと優しくしてあげたい気もしてきました。
そうなんですね、わかりました、うん、ちょっと厳しすぎたかなっていう気もしてきました今、
うん、なんかいや、もちろんね、それはこう厳しく言わなきゃいけないことも当然あるかと思いますが、
はい、
今日申し上げたい一番大事なこととしては、
はい、
その子の個性のところと、
あ、はい、
直すべきところとっていうのはもう本当は一番近い大人が見極めるべきで、
はい、
なので個性ってのは何かっていうと、その行動で出ることではなくて、
はい、
こんなとこで怒る子なんだなとか、
はい、
こんなことで、寂しく落ち込む子なんだなっていう。
そうなんです、もともと本当にね優しい子なので、よくなんかちっちゃい手紙を書いて持ってきてくれるんですよ。いつもありがとうとかって言って。なのに最近見ててなんでこんなになっちゃったんだろうって思う部分があって、
なるほど。
そしたらもうあんまりみんなからもう先民から言われちゃってるんですね、いろんなことを、家族とか私なんかも含めて。 なので私はこれから性格を変えますみたいなことを言い始めた時に、
うん、
あなた性格は変えなくていいから行動をちょっと考えてねって言ったんですけれども、
なるほど、
まあ、それでは理解できなかったみたいなんですけど、うん、
ちょっとお子さんにはもしかしたら難しいかもしれませんね、はい、
そうですよね。
最後に大事なことを教えていただきましたので、
はい、
おそらく、
はい、
とっても感受性の強い、
はい、
素敵なお嬢さんだというふうに思います。
はい、はい、
なので感受性が強いからこそ、
はい、
だとしたらこのコロナの状況は本当に敏感にいろいろ反応されているとは思いますので、安全基地、
はい、
あなたのところにいると安心って思ってもらえることがゴールです。
わかりました、ありがとうございます。
はい、一度お返ししますね。はい、
はい、いかがでしたでしょうか。
とても参考になりました、
ね、よかったですね、
はい、
安全基地にぜひなって差し上げてください。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。はい。